日日和のラジオ日和67回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
福山俊郎でお送りします。イエーイ。
俊郎さん、
はい、何でしょう。
私のルーティン話と、ちょっと心温まる話、どっち聞きたいですか？
なんだよ、それ。ルーティン話と心温まる話ですか？
はい、
それ両方聞かせてくださいよ。
そん
な、もう、莫大な時間がかかるんですか、それは。
いや、小話
です。小話ですよ。いいじゃないですか。じゃあ、はじめじゃあ、ルーティン話聞きますよ。で、後でまた、ほら、休憩後とかにさ、
そうです。
心温まる話聞かせてもらっていいんじゃないですか。
あの、前に、いつもすれ違う女の人がいるっていう話を、たんですけどね。
はい、ここで。
はい。
はいはい。
で、その人がこの前笑ってたっていう話。
はいはいはい。なんか、かすかに覚えて
ますか？かすかに覚えてますか？あ、で、もう一個別の、いつものルーティーンの人たちがいて、
うん、今度ルーティーンじゃないのによく会うっていうことですか？
いつもいるんです。
そこに。
はい。
私も同じ時間にそこを行くからってことですよ。はい、だからバス停で同じバス待ってたら、いつも同じ時間のバス待ってたら、あの、いつも他にも、同じ人が2、3人いるっていうことですよね。
そうです。
はいはい、わかりました。
で、その、いつも同じ時間に帰ってくると、コンビニの前に3人いるんですよ。
はいはいはい。
男の人2人と女の人1人で、必ず同じ時間に絶対いるんですよ。
それは3人セット？
セットで。
はい。喋ってるってことですか？
はい。どんだけ雨降ってても傘差しながら3人で立って
る。うわぁ、すごいじゃん。
そうなんです。で、雷鳴ってようが、嵐であろうが。
同じ時間に？
はい。
おぉ。
ほんで、必ず男の人二人は手に缶ビールを持ってて。
なるほど。
で、もうそれがちょっと楽しみになってきて、
はい、
今日はいるんだろうかと思って。そしたらこの前女の人がいなかったんですよ。
おぉ。
もう気になっちゃって気になっちゃって、いろいろ物語考えるじゃないですか。
それは何の人やろうね。お仕事の人だよね、きっと。
多分そうだと思うんですけど。
で、終わって帰り時に3人でコンビニ寄っていっぱい飲んで帰るっていうのを、まあ、習慣にしてるとこじゃないの？
多分そうですよね。
どういう風貌なんですか、その方々は。
なんか結構ラフな感じで。
ラフな感じ。
はい、女の人ぽっちゃり系で。日焼けしてて。
日焼け。
一人は必ず自転車に乗ってるんです。気になって気になって。
じゃあ同じ職場で働いてる人の仲良し3人組ってことかな。
なんですかね。
え、で、それ何？結論、出ないの？
はい。
気になったままやん。こっちも気になるやん。
ですよね。私が帰りがちょっと遅くなるといないんですよ。だから30分ぐらい多分いるんだろうなと思って。
もうだからその時間帯なんでしょ？うん、
気になる。聞きたい。
何を？
その三人にどういう関係なんですかっていう。
あ、そっちかよ。その、女の人がいないのが気になるわ。
ね、でも最近復活しましたけど。
あ、復活してんのかいな。
一週間ぐらいいなかったんですよ。気になる。
なんやろ、病欠やったんでしょ。
病欠かな。なんか喧嘩したんかなと。
喧嘩ってことは、いくつぐらいの人よ。
30代後半ぐらいですね。ビールですよ。まあ、仕事終わりに。
だって5時半とか6時でしょ？
うん。6時半ぐらい。
6時半ぐらいでしょ。だから6時ぐらいまでのお仕事で、もうそれは決まったお仕事なんですよ。時間が割とね。はいはい、で、3人でまあ帰りましょうって言って、3人は別に、夫婦とか結婚してるわけではなくて、うん、3人で帰って、そのコンビニで缶ビールを1本ずつ飲んで、まあ、タバコ吸う人はタバコ吸って、
うん、
で、30分したらまた明日ねって言って、それぞれの家庭に帰っていくっていうことじゃないの？
わぁ。ルーティーンですね。
ルーティーン？
なんかそういう日常っていいですね。
そうね、いいですね。うん、いいと思いますよ。
はいはい。一人一人ちょっとドラマを考えてしまうんですよね。
はいはいはい。ちょっと今度司令とお待たせ的な感じで横でビール飲んでたらいい
よ。4
人目っていうのがもう普通、ごく普通な感じで飲んでたらいいんで、何も言わんと。
なるほど。
ほんで、なんか話して、いいでそれにちょっとこう入ったりもして。
わかるわかるみたいな。
そうそうそう。そもう、あたかも私、もともとずっと一緒にいましたよね、的な。
入りたい。
それ、向こうもあんまり、そういうもんかな、みたいな。
でも、雨降ってたらさすがにいいじゃないですか。
いい。集まらなくても。
はい、全員傘さしているんですよ。
コンビニの人じゃないの？上がったとか。
三人同時に？コンビニの人なのかな？見たことない。確かにそのコンビニの横にちょっと上がっていくとこがあって、そこ葬儀屋さんなんですよね。
はいはい、あれ葬儀屋さんの人やって。
でもなんかシャツ着てるイメージじゃないですか。スーツ着てるイメージ。
その時は気があるんじゃない？
あ、帰る時は。
そうそう。
そっか。今、クソ暑いのにいるんですよ。
あそこに？
うん。毎日。
じゃあなんか、その他では飲めない理由があるんじゃない？
ほー。家では飲めない理由。
とか会社では飲めないとか。
会社ではさすがにね。お店に行くほどでもない。
ないと。そうです。30分、40分その反省会的にはね。まあ同じ会社かどうかわかんないですけど。もっとなんかでもすごいさ、ドラマチックな、
ね、
面白い
よ
ね。
そうですよね。考えたい。
なんかもう、何？小学校からの同級生で、仕事もバラバラやけど、
はい、
じゃあ5時半にはここな、みたいな。
何それ、青春。
で、その3人のうち1人は1人を好きだよね、やっぱり。
ですよね。で、取り合って、
取り合うか、まあ、1人はもう応援してる感じじゃない。
今のドラマ結構三角関係ありますよね。月9も。三角関係っていうか。
もう今回一個も見てないんでね。
あらま。
ちょっと全然、トト姉ちゃんしか見てないのわかんないんですけども。
いい、ドラマが始まった。
どういうこと？
三人のドラマが動き出したよ。
そう。勝手にね、こっちでね。はい、勝手にね、こっちでね。
二回同じこと。
もう始めたらいいんじゃない
ですか。そうですね。じゃあ始めましょう。はい、小町日和の
ラジオビオリー。
今週のハイライト。
イエーイ。まあ、今週はなんつってもですね、今日26日でしょ？今日からハヒフノカが本番でございますからね。
ね。
はいはいはい。26日金曜日は19時半から。土曜日の27日は14時と18時からでございますので。
今から思い立っても間に合いますか？
間に合いますよ。間に合いますよ。ちょっとね、今日というか、金曜日の夜は、あれですけど、でも全然大丈夫です。全然大丈夫
です。全然大
丈夫です。全然大丈夫。ぜひ来てください、本当に。もうお願いします。ぜひ来てください。もう7回目にね、なりまして、ムーンライトクラブも。どんどん、いい感じになってますよ。
先日、さきともカフェやった時に、
はい。
ハヒフノカ見に行ってくるよってお客さん。いっぱいいらっしゃいました。
あ、本当？
はい。
そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。もう
大人気ですね。
大人気だと嬉しいですが、ぜひ来てください。もう、今絶賛稽古中で毎日夜中まで稽古してます。
うわ、夜中まで。
そうそう、誰かの位置ですることが多いので、もう止めどないんですよね。うん、まあ、休憩したりご飯食べたりももちろんしてるんですけど、うん、なんとなくやっぱ遅くまでやっちゃいますよね。
いい感じですか？
いい感じです。いい感じですよ。はい。
今回は原田さんが挫折する話。
挫折っていうか、まあ、そうです
ね。スランプ？
まあ、そんな感じ。そう。
二人の友情がね。
どんな感じになるかっていうね。いいですよ。で、この前やってみたらちょっとで、だいたいいつも50分から55分ぐらいなんですよ。全部。
はい。
頭からケツまで。この前、ちょっと通しじゃないけど、やってみたら、あれ、これ1時間越すな、みたいな。
ほう。
ことになりまして、1時間越すのはちょっとあんまりこう、良くないなっていう感じなんですね、
はいはい、
僕らの中で。
はい、
だから、大幅カットしまして、 24ページぐらいの台本なんですけど、2ページぐらいカットしましたね。
あ、
そんだけ本当に何にも物語に関係ないシーンがあるんですよ。全然何にもいらんわ、ここ。こっからここまでカットしても全然話通じるなっていう。
それ面白いですけど
ね。そこがね、僕は本当に好きなシーンだったので、ネタバレで言うけど、ちょっと虹のカラちゃんをフューチャーしたシーンが、
もう
がっさりカットされてね、僕は結構ショックを受けてる。
あら、
まあでも本当に物語には何にも関係ないので、もうお客さん的には何にも支障はございません。
いや、見たかったですね。
ほんとバカバカしいね、虹のカラちゃんのシーンが1ページ半あったんです
よ。そうか、それは、カットかも
し
れ
ない。そうね、カットでしたね。演出家がもう、開口一番言いました。ちょっと長いんで、あそこカットしましょうか。虹のカナって言いました。
虹のカナを歌う。
歌わないんですけど、カナちゃんに関するクイズを二人でやり合うっていうのを延々やってたっていう。そこは僕は結構気に入ってたんですけども、演出家も一刀両断でしたね。そこはその作家が書いたシーンじゃなかったんですよ。アドリブで僕らが作ったシーンで付け足したシーンだ、はいはい、だからもう本当にカットしても何にも物語には関係ないから全然いいんですけど、まあやっぱりちょっとね、思い出があったので切なくなりました。で、まあ、いいです。それは物語、作品としてね、良くなる方がいいですから。
そうですね。
そうですよ。それちょっとシェイプアップしてね、テンポが良くなった方がいいですから、もう涙飲んでかなちゃんはカットします。なんで、どっかで、なんか、NG 集とかなんか、
ね、それ、いいじゃないですか。
スピンオフとかでね、どうしようもない話やねん、でも、
動画でね
、動画でちょっと今度アップを。
そう
ですよね。宣伝
動画の。
そうですよね。そういうのちょっとやってみようかな。ちょっと相談します。何でも、ね、そういうのやった方がいいですからね。
いいですね。
そうだ、チャーリーのかもね、もうすぐですね。
おさらいしときましょう。
ま、
場所と時間と。
はい。京都のモダンタイムスというライブハウスでやります。毎回やってるところで、河原町から歩いて10分ぐらいかな。阪急の。で、京阪3条から歩いて5分ぐらいだと思います。木屋町の3条というところ上がったところのエンパイアビルの地下でございます。
はい。
ご飯がもうとにかく美味しいんでね、ワンコインで500円で食べれるんで、ご飯食べるだけでもネイチャーありますんで、ぜひ来てください。
お楽しみに、ね。
はい。ありがとうございます。ともちゃんは、なんか、あれなんかともちゃん、なんか出るよね。
はい、10月に出させていただきます。
ね、なんか、見たよ。
わ、ありがとうございます。そうです。劇団共栄水着っていう、東京の劇団が大阪部というのをやってまして、
うんうん、
それの第2弾で。
前もやってたよね、なんか。え？
はい。第1弾が、坂口さんが主演で、
あ、
戸惑いという不倫のお話。
あ、
今回は女子ばっかりの。
あ、ほんと？
はい。
え、それも出てたの？坂口くんのやつも、ともちゃんは。
あ、坂口さんのやつ
は
出て
ない。あ、出てない。
はい。
あの、劇団共栄水着さんは、初めて。
正確に言うと初めてじゃないんですけど、その劇団共栄水着としては初めてですけど、上野さんがやってる東京プレイヤーズコレクション。
ああ、はいはいはい。
まあ、結局同じ
なんです。なるほど、なるほど、なるほど。東京も行くんですか？
ないです、大阪だけで。
大阪だけ。
はい。
大阪の役者を使って。
はい、10人でダブルキャストで。
へー。
やります。10月の、
え、分かってんの？
21から24。インディペンデントシアターファーストです。
ファーストでやる
んです。はい、ぜひお願いします。
なるほど。ぜひぜひお願いします。
はい。アヒフの川、佳境でございますね。
佳境ですね。もう、だから、そうですよね。今日、皆さん聞いていただいている。もしかしたら、聞いていただいて、最中かもしれませんね。今ね、やってるとか。これ何時に聞いていただくか、うん、これアーカイブでも聞けますもんね。
はい、
ですね。佳境です。稽古もやって、演出家もやっと合流して。初め演出家来ないんですよ、うち。 アドリブとかを作る時間があるから、役者だけ3人集まって家で、まあ、いろいろやって、ほんで、台本にそれをちょっと起こして、作家に投げて、まあいいんじゃないですか、みたいに来て。そういう時間がやっぱ1ヶ月ぐらいあるんですよね。まあ毎日しませんよ、もちろん。
いやだから、ああいうやりとりなんですね。
そうそうそうそ う, そう。
なんか、セリフなのかアドリブなのか、どっちなんだろうっていう。
そうなんですよ。ほんで、まあ、セリフのところももちろんあって、半分ぐらいあって、はいはい、アドリブのところももちろん。で、まあ、結局、台本に起こすんで、最終的にはなんとなく覚えるんやけど、うん、やっぱり、きっちりしてないですよ、アドリブの部分とかはね。アドリブの部分で作ったところ、別に語尾とか僕らあんま関係ないから、誰も、何も言わへんから、毎回適当やから、毎回適当っていうか、うん。だから、まあ、アドリブっぽくなるんですよね。
ってことは、二人にはちょっとオカマの素質があるということですね。
え、どういうこと？
ああいうやりとりを生み出してるということ。
え、お芝居ですよね。
そういう素質があるんだなと思う。
あれ？
あれ？
どういうことやろ？アドリブ。え、お芝居でもだってアドリブで作るときあるじゃないですか。
はい。
その時別に、その役になってやってるでしょ。
うん。
あ、どうやろ？素質？
うん、なんか、なんて言うんだろう。すごいリアルだから。なんだろう。面白いから。
あ、そうですか。
はい、
まあ、7回目やしね、もう、お互いなんか役作りとかもう全くやらない、いらないんですよね、やっぱね。できとるから。で、勝手にもセリフとかも、あ、この子はこういうセリフは言わへんなとか、僕もこういうセリフは言わないなとか、そういうのはもう大体4人の中でも、大体分かってきてるから、まあ、楽ちんは楽ちんですね、アドリブ。
まあ、いいですね。
まあまあ、ほんとに長い、数をやるっていうのは、いいこともあるなっていう、やっぱりそういうことはね。まあ、飽きてきちゃうっていう、ね、こともあるのかもしれないですけど、いずれ。
そうですかね。
いや、わかんない。やっぱマンネリ化、マンネリ化って僕らの中でマンネリ化しちゃったりとか、もう、ちょっと、違うことやりたいなと思う欲求がもしかしたら出てくるかもしれないじゃないですか。そういうのはまあ、今ともないけど、うん、そういうのも話としては聞くし、ね、聞いたこともあるし。
そもそもハヒフノカって何から始まったんですか？
ハヒフノカはですね、僕マジックラジオって昔やってて、はい、それトークショーやってたんですけど、その時に音楽もライブも一緒に半分ぐらいやってて、その時、原田さんは、まあ、ギタリストというか、音楽監修として入ってもらってたんですよ。
はいはいはい。
マジックラジオね。はい、で僕は、まあ、メインでこう、ペラペラ喋って、うん、音楽の時は原田さんにも協力してもらって、みたいな感じ。うん、で、原田さんは、この、口も立つので、その、僕のトークの喋る時、原田さんとの掛け合いとかも、まあまあ、どんどん増えていったんですよ。うんうん、ほんで、楽屋でメイクをしてる時に、いつも、本番前に、はいはい、いつもそのオカマみたいな二人のやり手みたいになってるっていう言われてて、周りの人に、ティッシュを取り合う人であるとか。ほんで、あ、もしかしたらこれはオカマちゃんでこれを、お客さんに見せたらおもろいんちゃうかってなって、本番前のそのメイクをしてるのを30分こう、ビデオっていうか、カメラで撮って、それをそのまま客席に流したんですよ。
うわぁ。
ライブで
ですか？ライブで。ってことは、こう、やってる姿が。
そうそうそう。まあ、10分ぐらいだったかな。で、一応その時に僕らその福山城と原田博之じゃなくて、はい、一応なんか、オカマちゃんっていう役が、はいはいはい、役として、ちょっとあんた何すんのみたいな、もう、返してとか、はい、もう離れ方つかんって気持ち悪いとかいうのを、まあ、本当にアドリブだけで、台本なんも決めて10分だけやったんですよ。ほんで、それが思いのほか、まあ面白かったってみんな言ってくださって、うん。で、これはちょっとアドリブだけでしまいやったらやらない方がいいんちゃうかと思って原田さんに持ちかけたら、ね、やってみようかって言って、で、やることになったんです。
はいはい、
でもさすがにアドリブだけで30分1時間持たすっていうのはなかなか厳しいから、うん、じゃあちょっとこう大元になるストーリーみたいなのを、まあ桂君って、ね、まあ今回の作家の人に書いてもらおうってことになって、
はい、
で、やっぱ、おかまちゃん二人やったら、ちょっと一時間しんどいし、うん、まあ、女の人も入れようってことになって、ひずめちえさんっていう女優さんも入れて、
う
ん、それで、まあ、やろうってことになったんですよ。
なるほど、うん、そんな始まりだった
んですね。まあ、遊びです。遊びから始まったんですけど。うん、 や、おかまちゃんって、まあ、おかまさんの人にちょっと、こんなん言ったら、怒られるかもしれんし、ちょっと、もし、悪いこと言ってるかもしれないことを言ってるかもしれないですけど、やっぱり、なんていうのかな、おかまちゃん、おかまさんは結構何言うても許される的なさ、毒づいても、なんか可愛らしいし、うん、面白い、面白いし、あの人らのトークは。うん、毒づいても、なんかね、あんまり憎めへんし、うん、悪口言うても、笑けるじゃないですか、
う
ん
う
ん。
そうですね。
そういう部分っていうのはすごいいいなと思ってて、それはまあまあ、演劇というか舞台でやってもね、面白いんじゃないかなと思って。
二、うん、人がすごい魅力的で、ね、それがすごい楽しいから。
もうひろみちゃんがもうね、すごい人気なんですよ、見てくれる人に。
わかる。
女の人が、ひろみちゃんがすごい好きみたいで、ほんで僕とか原田さんは、男になった時に、もうひろみとかもありえへんよなって言ってるんですよ。あんなボケボケで、で、割とこう、なんていうの、小悪やねん。意外と、小悪ないよ。小悪じゃないけど、純粋無垢で、もう優しいとかじゃないね、うん。ちょっとなんか悪いこと考えたりしてんの、はいはい、お金に汚かったりとか、はいはいはい、悪口言ってへんの、言ってんのに言ってへんとか言ったりしやんの。
はい、
でもまあ可愛らしいやんか。はい、だからそういうところは女の人には、こう、共感を、
ね、そうですね。
いるんかなと思って、うん、僕らから見ても、あんな絶対近くやなぁ言うて、いつも言ってるん
で。いや、そもそもおかまやから。女子に近いじゃないですか、
ね。あ、そうかもね。
確かに。
女の人もさ、まぁ、ちょっと失礼な話だけどさ、うん、ちょっとなんか、いや、この前、そう言ってたのに、あの子の悪口言ってたのに、今、めっちゃ抱き合ってるやん、みたいなってよくあるやん。
うん、
それは別に女の人悪気は全然なくて、
あると思います。
あれやんの。なんか、その時はこうやけど、この時はこうやねんっていう。う
ん、
腹立つから悪口も言うけど、仲いい時はもう抱き合うねんみたいな、そういうパンパンとしたような感じがあって、うん、ちょっと、すごいなって思う時もあんねんよね、やっぱ男から見ると。うん、そういうのがまちゃんで、まあ、ひろみちゃんとかそういうのがよくもしかしたら出てんのかもしれない。もう今回ももうすごいよ。彼女、ひろみちゃんのもう、手のひら返しは。
うわぁ。
すごいなぁ、自分みたいな感じになって。いや、ほんとに全然その、いや、もう本当にね、魅力的です。ひろみちゃんとか。花田さんは役者さんじゃなかったですけど、もともと。まあ、うまいことね、魅力的なキャラクターを作ってね。
原田さんは、それが初めてなんですか？そのお芝居、舞台でお芝居する。
お芝居で初めてじゃないんですよ。でも、自分らで二人芝居みたいなのを、2、3回やってある感じ。まあ、ほんまライブハウスで、やっぱ同じような感じでやってる感じね。
原田さん、トークがね、すっごい
面白いですからね。そうそう、面白いですからね。先生なんでね、人前で喋ることに関しても本当に。一回で僕この前原田さんの授業を受けに行ったんです
よ。おー、すげえ、いいなぁ。
イベントでね、
はいはい、
あるカフェで、キリスト教を教えてはるんで、
はいはいはい、
それをまあ、模擬授業みたいなんで、みんなお酒飲みながらお客さんにちょっと500円ずつ取って、
はい、
それを行ったんですよ。やっぱりすごいでしたよ。
す
ごい興味深い感じ。
あ、
授業でこんなんされたらめっちゃいいなって、ほんと面白かったです。
うわ、受けたい、
うん、
受けたい。そんな先生だったらね、ちゃんと聞きますよね。
聞く聞く。ほんで、いい感じでこう当てていくんで、もうこっちも手抜けないんで、いつ当てられるか分からへんから、ずっと考えてなあかんし、もちろん正解があるわけではないから、何言ってももちろんおかしくないし、いいですよ。イベントまたやらないんちゃうかな。
うわ、
またぜひそれがね、あったらね。
わぁ、素敵。
そうだね。
でもその、原田さんのボケに対して俊郎さんがこう突っ込んでいくのね。
ああ、そうですね。すごいね。もう、全部突っ込んでくれて。
血管切れるんちゃうかって言われて。
そうなんです。そうなんです。まあ、あれもなんか、 回によって、僕の突っ込み方が、きつかったり、するらしく、自分ではあんまり意識してなかったんですよ。
う
ん、1回目から3回目、4回目ぐらいまでは。うん、そしたら、ちょっと今日は、しんこちゃん怖かったとか、しんこさん怖かったみたいなこと言われて、あれ、そうなのかな。
見ている方が
ですか？そう、お客さんが。
へ
で、ちょっと気ぃつけようと思って、その次の回ぐらいはツッコミも抑えめにしたり、うん、優しくしたり、してたら、まあそういうことは言われなくなったりしたので、うん、あやっぱりその舞台上や言うてても、ちょっと怖かったりするみたいですね。気ぃつけなあかんなって。
意外ですね。
そのツッコミってね、紙一重の
場合もね、そうです
よね。持ってんって言われても、
そう
です
ね、はいはい。そうそうそう、そういうことが。
私、どちらかというとボケの立場なので、はいはい、突っ込んでもらわないといけない。っていうのはすごく感じています。決して天然ボケと言っているわけではなくて。
はいはいはいはい、はい。
計算してボケてる。
あなるほど。
もちろん
計算してる。
なるほどです。
なるほど。
怖い怖い。
なるほどです、言われてるよ。なるほどですよ。
どちらかと言うとね。う
ん、どちらかと言うとね、はい、計算してボケてる。
はい、ポって言ったことを突っ込んでくれたら、あ、そういうことやったんやって。
すごい、全然計算してませんよ。
あ、そうか。それを天然っていう。
はい。全然計算できてない。
だからそういう存在はありがたいなって、こっちが面白いことになって救われる。
面白いこと。まあ本当にツッコミはもう本当何回も僕言ってますけど、持論ですけど、愛なので。
ね、それをすごい感じるんですよ。
だから、でもそれがやっぱ怖くなっちゃうと、うん、ちょっとね、その良さが伝わりにくくなるじゃないですか。ほんまに喧嘩みたいになったらもう意味ないし、分かってそういう強く言ったりしてるっていうのも、ちゃんと お客さんに伝わらなあかんからね、うん。そこは難しいなと思いました。
すごいですね。ツッコミができる人はほんとすごいと思います。
別にそんな
に。しゅんろさん天然なのに、なんでツッコミができるんですか
ね。出たこれ、また天然。まあまあその話はちょっとね、まずもう言及しないですけども、はいなんでしょうね。どうやろうね。僕自分からその話を振るとか、あんまりできないんですよ。その話題を振るであるとか、うん、物語を作るであるとか、だいたい、どこの、言っても会話としてはそういう感じなんですよ。
あ、受けてってこと。
聞くというか、その自分から発信、そのなんか物語を、こんなんどういう話題を提供することがあんまりちょっと得意ではない感じなんですよ。だから、やと思うんですけどね。なんか誰かが言った話に乗って、
うん、
それに対してリアクションをするっていう方が、まあ、好きなのかな。好きというか、まあ、得意というか、まあに、自分が喋る方が苦手なんやと。
どっちも苦手です。
まあ、ツッコミの方が、生み出さないからって。
本当、あ、でも、その、きつく見えるっていうのと一緒で、
うん、
多分私にはツッコミの文化が今までなくて、これ言ったら傷つくんじゃないかなとか、なんか怒ってると思われるんじゃないかなっていうのは結構あると思う。
まあ、大阪ではもそれは大丈夫じゃないですか。
本当ですか。なんか、加減がわかんないというか。
でも、ともちゃんがいくらね、突っ込んだってそんなに強くならないでしょ、その。
わかんないんですよ。やからみたいに。なんだお前、なんだお前
だおかしいよ、突っ込みとしておかしいやろ。なんだお前。それ突っ込みじゃない。
なに、言うとんじゃボケーってな
るから。いや、それはおかしい。それは怒ってますよね、突っ込みじゃなくて。
だから、その時点で概念がおかしいですね。やっぱできないですね。
まあ、相手がボケてない、つもりでも突っ込んだりもしますからね。その突っ込みが欲しいと思ってボケてはる人ももちろんいるじゃないですか。で、はいはい、来てよみたいな、
はいはいはい、
人もいるけど、まあ、ともちゃんみたいに別に私ボケてるつもりないんだけど、でも聞いてるもんからしたらすごいボケやなと思って突っ込む場合もあるからね。
すごいですね。それが分かるのがすごいですね。突っ込むっていうことは分かってるってことじゃないですか。それおかしいよって。それがわかんないんですよね。
いや、それはわかるでしょ。だって明らかにおかしいこと言ってることもまああるし、その人はね、まあ自分ももちろんありますけど、はい、どうだろうな。そうやな。まあ、だから冷やし取りですからね、ツッコミって。
うん。
言ったら。
愛を持って。
愛を持って。
冷やしを取る。
ただまあ、あんまりこう、冷やしここは取ってほしくないだろうなっていう時は、気ぃつけなきませんけどね。例えば、真面目な話をしてある時に、
そうです。
まあ、明らかに間違ったことを言うてはるのを、で、それ違うよね、みたいな。ちょっと待
った、ちょっと。
そう感じであるから、まあ、まあまあまあ、それは何でもかんでも突っ込んだり、おもろいっていうわけではないですよね。
なんか、
気付けないとね。
B がこの前の話で、めっちゃ不機嫌に入ってきたときに、うわ、めっちゃ不機嫌って突っ込んだら、状況が良くなるのか、ならないのかが分かんなくて、言葉を飲んだんですよね、私。
何する何する何する何する
毎週私が不機
嫌。不機嫌な話になってるよ。
何なんやろ。
ちょっと不機嫌押しで行こうと。
不機嫌押しで行こうもせえと。
不機嫌押
しで
行こう
と。この前、私のことディスってるよねってめっちゃ言うんだ。いや、あの、ひまわり畑に行った時に、
はいはいはい、
トイレに濡れたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
休憩所に入ってきた時にめっちゃ不機嫌な顔して
て。なんて言ってたの？
そこで、うわ、めっちゃ不機嫌やんって突っ込んだら、
うん、
その、気持ちが楽になるのか、ならないのか、余計不機嫌になってしまうのか。
まあ、その突っ込みの、なんていうかな、ワードも、あ、大事ですよね、
そら。ね、
うん。だって、不機嫌な人にめっちゃ、いえやんって言うて、それは、まあ、すごい、こう、スレスレな感じですよね。
これどうしたら。
だって、不機嫌な人って別にボケてないから、そういうことないのよね。
いや、でも、ディオ何かしら盛大なそういう
こと。何回も言うけど、不機嫌ではないから、へこんでるだけで、へこんでると不機嫌は違うので。
そうか、じゃあ、めっちゃへこんでるやんって、言われるときあるじゃないですか、テンション低かったら。
あるあるある。
そういう
めっちゃへこんでるやんって言ったら、もしかしたらちょっと若干救われたかもしれない。
あ、本当ですか。いや、でも、本気へこんでたから、へこんでるし、あの、はたから見たら、不機嫌に触れたから
。不機嫌とへこむは、だいぶちゃうのよ。不機嫌は、やっぱり周りに対してあんまり良くない印象は、へこむはその人だけの問題やから、あんまりマイナスイメージはないねん。
はいはい。
不機嫌はちょっとマイナスイメージやん。
そうですね。
だから、不機嫌やん自分っていうツッコミよりかは、
へ
こんでるの方がいいと思う。
確か、あ、いいこと聞けました。危ない。言葉飲んでよかった。
もう言うてるわけじゃない、今。完全に。
でも、状況がわかんなくて、一体どういう状況で、そんなトイレの水が吹き出してきた
のか。そうやな、それはわからん。
どの程度汚れたんだろうとか。
そうやな。
わかんないから、あんまりこれは言ったな。
でも、ちょっとさ、笑けるやん、トイレの水が溢れて、
わ
っ
ちゃうだろう。そんなことある。しかも、で、毎回旅行行ったら何かしらこういうトラブルに
巻き込まれてるから。
こんなことある
って。そこは突っ込んだけどええんちゃう。
そっか。めっちゃ凹んでるよ。
とか、毎回何やってるの言うて、自分。もう旅行とかやめときみたいなさ。
はぁはぁは
ぁ。でも気が楽になります
ね。
な
ぁ。なんか旅行とかやめときって言ったら本気で来ないぐらいの勢いで。
いや、そんなの冗談やってわかるやん。
周り真っ暗でしたから。
うん、暗い暗い暗い周りとか。
あぁ、かぁ、すごい。
いや、まあ、わからんけどな。それはその時の状況にもよるけどさ。とにかく、まあ、突っ込んだ相手が不快にならへんのと、周りも不快にならへんっていうのは、まあ、ちょっと、あれよね。大事よね。難しいんだけど、俺も、まあ、ちょっと、やらかしちゃうこと多いけど。ちょっ
と貸して。まあ、結局、つなぎを着て、それは終わった、あの、丸く収まった、うん。つなぎを着るというボケをね。
うん。つなぎを着るボケに対しては突っ込みはいるで、そら。
私ひたすら褒めてます。似合う似合う、かわいい。
それがね、ディスりにしか聞こえない。
なるほど、なるほど。
めっちゃ精一杯。
そこはね、褒めない方が良かった。
まあそうだね。メカドックとか言うといた方が良かったかもね。よろしくメカドックやーん、言うて。
わかんない。
え、警備するみたいな。 車持ってくるかみたいなさ。
どこまで言ったら傷つかないかな、何かわかんないからね。
ほんで褒める、やっぱり。
で、かわいいやん。
そう。
あ、なるほど。
いや、知らんね。俺もようわからんけど。そんなうまいことできてないと思うけど。
そうですよね。
理論的にはそういうことじゃないですか。はい。いや、でも、バーン、うん、そうやな。
実際かわいかったんで。
そうね。
はい。
でもなんか、こう、なんかこう、悲しい、こう、へこむことがあった人に、腫れ物を触るより褒めるっていうのも、ちょっとは気遣わしてるな、みたいな思われるやん、こっちも。
逆にね。
せやん。
でもそれがもう、たまらんくなって、うん、その、後ろと同化してる時に、もう爆発しちゃったんですよね、私。おかしくて。
だから、やっぱり、ディスってます
ね。そうやな。
やっぱり、ディスってたんやってとこ
で分かる。ディスってない、
ディスってない。一発殴っときます、
ね。いや、一発殴っといた。
いや、ディスってないけど、励ましたか
った。お腹も、すごい、よじれるぐらい笑ってるんですよ。
すごいよね。
人が、
そうやな。
動かしてることに対して。もうこれはね、
そうやな。笑うだけはあんまりやで、ね。やっぱ。
そうですよね。そこで同じ色になってるやんって突っ込んだらよかったです。
もちろん突っ込むのもやし、そうやな。
だって帽子も手に持ってるのも服も全部一緒
やか、うん、まあ難しいわ、
難しい、ね、
それは難しいですよ、うん、
すっごいね
まあお芝居じゃないしね、普段のあれは。
そうなんですよ。で、うん、もう捉え方によってはきつい言葉だな
と。そうそうそう、もちろんありますからね。ちょっと気をつけたいと思いますけれどもまあ俳優の顔はお芝居なので、
はい、
皆さん安心して、ツッコミ、ボケツッコミを見ていただいてね。
はい、愛に溢れてます。
そうですよ。ええー、なので。
見事なレシーブをね。
そうですよ。
ね、本当すごいですよ、そん
な。いやいや、まあ、お芝居なのでね。ぜひ見に来ていただきたいと思いますが、そろそろ曲行ってもいいですかね。そうですね。ムーンライトクラブ、今ずっとね、説明してました、そのお芝居の、まあ、主題歌になっている曲です。原田裕之さんのムーンライトクラブ、聴いてください。
失うのはイノセンス。スパークス。 その影で、あなたをまた探してる。Moonlight Love に溺れてゆく。
原田博之さんでムーライトクラブでした。
はい、ありがとうございました。
この曲聞くとだって聞くと楽しみになります、は
い、ありがとうございます。そうですね。
で、俊郎さん、
はい、
もう一個俊郎さんにはビッグイベントが
あるんですね。そうなんですよ。もう今日は本当に私のね、あの話ばっかり申し訳ないんですけど、あの後で覚えてますからね、心温か
く、心温かく覚えてくれました。
あのお話もね、もちろん覚
えてます。そんなオチないですけど、
オチないんかい。まぁ、あ、ちょっとさっき聞いとこうか。
マジですか？ハートウォーミングなんです。
ハートウォーミング。
じゃあ、今日、たまたま電車に乗ってて、
はい。
こう、前におばあさんが立ったんで、
はい。
私、それとなくスッて立って、
はい。
こう、フラーって行ったんですよ。
はい。
おばあさん座るかなと思って。うん、そしたら、あら、すいません、みたいなことを言われて、
はい、
あ、いいえ、みたいな会釈してたら、降りるときにわざわざ私のとこに来て、トントン、
あー、
叩いて、ありがとうね、みたいな
言
われて、
あ、
私どうぞって言って譲ればよかったっていうふうに、
あ、なるほど、なるほど。
思ったよっていう、心温まる。
ほんまに商品やったな。
よかったですね、オープニングでこっち選ばない
。いや、いいですよ。
オープニングで選んだ方が良
かった。
すごい商品。
商品。いやでも、私はその会話を避けちゃったから。
ああ、わかります。僕もね、どうぞって言うのちょっと恥ずかしくて、うん。
なのに、あんだけ声かけてくれるって、なんか今日一
日ハッピーだな。そうですね。確かにそれはあります。譲られる方の方の方の態度も、大きいですよね、あれ。
そうですね。
僕、電車の中で見てると、半分ぐらい確率的に、
はい、
いや、いいですって言わはんねん。
立
ってる人。
京都だからですか？
いやいやいや、名前、京都さんですか？
いや、京都は、そういう文化じゃない。
いや、まあ、阪急が多いですけどね、もちろん。
大阪でもそうですよね。
なんか多いよね。
断られますよね。
うん、
次降りるから。
そうそうそうそう。いや、降りてもいいから、とりあえず座っといたらいいのになって、うん、見てる方はね。
そうですね。
なんか、大ごとになることあるじゃないですか。もう、どうぞって言って、はいって言って、ありがとうで、それでも終わればいいけど、
そうそうそう、
いや、いいから、いやいやいや、
そう、
みたいな、
あるあるある、あるあるある。
いや、そんなつもりじゃなかった。
ないのに、もう、気まずい感じになるからさ、うん、それ、あれはなんとか、で、
そうですよね。
譲られた方も、もう、とりあえず、社会生活と思って座るっていう。
そう、ね。そう。この人も、黙って座るかなって思ってたんですけどね。
ああ、今日の人、はい、ああ。
そういうの大事ですよね。
うまいね。
でも昔、お父さんが席譲られたって言ってめっちゃショックがあって帰ってきたことがあって。その見極め難しいですよね。
きっとそのボーダーラインって
、そうやね。
だと思うんですよ。もう、ありがたく受けれる年と、
はいはいはいはい、
もうちょっと頑張りたい年っていうの
が、うん、あるあるある
あるだと、うん、
確かに。
で難しいよね、電車乗ってるある人って基本自分で歩いてはるわけじゃないですか。
そうですね。
どっか目的があってどっか行って帰ってきはるっていうことだから、うん、そないね、うん、確かに僕だからスーツ姿の人とかもちろん絶対譲らへんし、うんうんおばあちゃんとかついついたりしてたら、まあ、譲るかな、
うん。そうですね。難しいですね。それが逆に傷つけたらとか思う。そうそうそう。なんだこれ。善意なのに、なんだこれ。日本人みたい。日本人やった。
なん
いや、日本人って、何なんだろうって思いました。
いつ？
今。譲るのに傷つけるとか、どうでもいいじゃないですかね。
どうでもいいけど、なんかその最近、D が言ってたように、大ごとになるのは避けた
い。いや、そう、だから黙って立っちゃうんですよね。
わかるわかるわかる、それはわかるわ、うん。みんなそういう感じだと思いますよ。譲ることに関しては、ほぼ大体の人は抵抗ないけど、うん、そう言ったり、 そうな、なんかごちゃってなるのが嫌やから立たれへんみたいなさ。
うん、そうですよね。わかる。
うん、まあ、かと思えばもうなんか座るのが当たり前みたいな、ね、方もいはるし、それはそれでちょっとどうかなと思うけどな。
例えば、こっちもね、すごくしんどくて座ってるっていう、そういう人もいるかもしれない。
そうそうそう、もちろんもちろん体本当に不自由な方もいらっしゃるし、具合悪い人もいらっしゃるしね、いろんな人いはるから、まあまあ、元気やったらね、いいですけど、まあ難しいですわな。なんか時々、そう、電車とか、まあ、あれ乗り合いじゃないですか、言うたら。乗り合いバスみたいな感じでしょ、はいはい、うん、電車って。全然知らん人が同じ箱の中にギュッて詰め込まれて、うん、ある時間一緒にもう どこにも出られない状況で動くじゃないですか。うん、はい、時々、うわ、怖ってなる時があります。
そこで何か起こったらね、もう。
そう。やし、うん、こんなの、近くに全然知らん人が、こんないっぱいおって、何やろこれ、この時間みたいな。
環状線のラッシュとかひどいですけども、はじめましての人とぴったんこですから。
そうよ、うん。
なんかこの前すごい女性が、私じゃないですよって顔しながらめっちゃ押してきてて、私、人と、その何、ポールの間にめっちゃ挟まってて、痛い痛い痛い痛いってなって、お前だろうって思って見てるんですけど、私じゃないですよって押してて。
ああ、そうなんや。
辛かった。
辛かった。お気の毒。
何なんですかね、本当に確かに不思議な空間
です。そう、すごい不思議やなと思って、何やろ、この偶然とはいえ、一緒にいる感じとか。
何か始まるかもしれないですよ、
そっか。始まることもあるでしょうしね、今、ええこともあることもね、そら。
でもなんか、そういう時人は本当に人として見てるのかっていう疑問にふとなりません。
相手のこととかですか、はい、まあ、そうですね、そう、
なんか、そのルーティーンのドラマじゃないですけど、一人一人のドラマを考え出したら、
はいはいはい、はい。
止まらなくなりません？
そんな電車の中で考えたら、それ気にないじゃないですか。でもまあ、ほんま、ありますけどね、この人どういう人なのかしら。
ありますね。
ありますあります。ありますよ。まあ、そういう、なんていうんですか、乗り合いみたいな偶然のあれもありますけど、うん、今度そうそう僕がね、はいはい、やるお芝居もですね、はい、まあ、ちょっとそういう感じですよ。乗り合いではないですけど、はい、まあ行きがかり上、そうなって、
はい、
そうなるっていう。そうなるって言います。話言われへんやんか。まあ言ってもええだけど、別にさ。まあ、一人の、はい、女の人を好きになって、
はい、
男が3人おって、はい、行きがかり上、その女の子を殺して山に埋めに行くって話なんですけど、うん、まあ、さっきちょっとね、言うてくれてあった、そうなんです。12月の3日4日に僕が生まれて初めてやります。
うん、
プロデュース公演です。はい、だから、ともちゃんも先輩です。もう、小町病理で何回もやってありますからね。
お姉さんと呼んでください。
呼んでください。
呼んでください。
そこ
そうです。姉さんですよ。姉さん。
やばい。
西村姉さんですけど、
はい、
その僕もいよいよ芝居をね、はい、まあ、マジックラジオはやってたんですけど、はい、芝居は初めてなので、そうです。シビロシアターというユニットを作ってやることになりましたので、ね、はい、ぜひ皆さん見に来ていただきたいんですけど、
はい、
まだ僕あんまり言ってないのかな。情報あんまりね、ちょこちょこしか出してなくて、うん、作演出に、小町日和の1位、
はい、2位
を作演出された、チャンハンラモンさんにお願いしまして。
はい。うちのブレーンでございます。
そうですよね。チラシも作っていただいて。はい。で、キャストはちょっと少なめなんですけど、両人芝居で、坂口修一くんっていう。
はい。
ね。
さっきね、お話ししてましたね。
え、何の時？ああ、出てきた、共栄水
着。
はいはいはい。木内義和さん、ね、
はい、
手のひらサイズ。
はい。
で、まあ僕と。あと女優をずっと悩んでたんですけど、皆さん知ってますかね、DJ のね、谷口清子さんっていうね、方に FM 大阪とか、うん、FM 京都とかでも大活躍、まあ、関西でも本当に女王と僕は思ってるんですけど、うん、まあ、その人に、 初めて舞台に出ていただくということです
。すごいメンバーですね。
そうなんですよ。本当に楽しみでね、僕もやるのが。
4人芝居。
4人芝居です。
わ
ー。はい。
じゃあその1人のキヨピーさんを好きになり、1人のキヨピーさんで、1人の女性のキヨピーさん
を。そうです、そうです。で、3人で、キヨピーさんを山に埋めに行くって話
です。うわ、取り合われたいメンバーですね、3人。
あ、そうですか。
はい、まあ、女子になりたいと思います、女子の人は。
そうだ
よ。殺されますけど。
殺されますけどね。殺されちゃいますけどね。
うわぁ。
そうなんですよ。で、まあ、チラシも本当に素敵なものをチャーハンが作ってくれたのでね、もうすぐお目にしていただけると思うんですけど。
楽しみだって、うん、楽しみですね。これはいつなんですか？
これは12月のね、3、4なんですよ。だから1、2、3、4と覚えてください。12月1日、4日。
これね、すごくややこしくないですか？ 10…
なんで
?1、2、3、4。
うん。
1、2、3、4？
そう。
ですか？
あ、だから、1、2、3、4と覚えて、12月の3日、4日です。
お
ぉ。だから1月2日、3日、4日じゃないです。間違える人じゃそれしかないでしょ、だって。
私のような人だと12月の1、2、3、4
って。なんでやねん多いやろ
1、2、3、4って覚えてください。
12も含めて1、2、3、4ですよ。
おー、キリがいい。
いいでしょ、綺麗でしょ。キ
リがいい、語呂がいい。
語呂がいい。まあ、偶然ですけどね。
うん、
で、その、チケット発売がいよいよ、9月1日からなんですよ。
まもなくですね。
そうなんです、木曜日から、チケットピア。いいでしょ、チケットピアですよ。ピア。
ピア。
ピア。もう憧れですよ。僕らの世代はピアは。
ゲットピアで、
うん、とコリッチで、
コリッチ
発売しますんで、
はい、
ぜひともお買い求めください。
これは春郎さんのブログとかからとかツイッターとか、
はい、
になったら
やります。評価したく書きます。
わ、じゃあぜひそちらをチェックしていただいて。
はい、で今回指定席なので、
はいはい、
まあちょっと早めにお買い求めいただいたり予約していただいた方がいいお席になるのではないかと。まあでも絶対的にそんなどこも見やすい席やと思いますけど、うん
はい、ね、四方が
そうですね、
かっこいい、かっこいい
なので、はい、かっこいいな。
会場はどちらですか？
ロームシアター京都という京都のですね、はい、元京都会館ですね、はい、それが新しく生まれ変わりまして、今年の1月からオープニングで始まってるんですけど、
はいはい、
まあ、そのオープニング事業の一つとしてやらせてもらいます。
わー、すごい。これどうやって行くんですか？
京都会館。
はい。
これがなかなか大変なんですよ。
あらま。
でもね、なんか書いてあるよね。地下鉄の東西線っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
京都に。
京都
に。まあそれは京都駅とか阪急烏丸とかから乗り換えなあかんけど、はい、そんな時間かからないです。
はい。
そっから歩いて10分ぐらい。東山駅から。
はいはいはい。
で、京阪電鉄の神宮丸太町駅っていうのがあるんですよ。
はい、
これは、三条京阪と出町柳の間です。
普通しか止まらない。
普通しか止まらない。はいはい、そこから徒歩13分なので、まあ、想像感。
で、三条から、
うん、
バスに乗ったら、
そうですね、
すごく近くまで、
はいはいはい。
行けます。
行けます。
徒歩5分ぐらいのところまで行って
ます。行けます。
美術館の前のところ、平安神宮のところ。
うん
うん、
で、降りて、ここから徒歩5分も歩かないですね。
そうですね。もうあのバス停からはもうすごいと思いますよ。
なるほど。
はい。だからまあ、イメージめっちゃ偏僻なんですけど、まあ、駅から歩くのは、まあ、10分とか、そこやから、うん、まあ、ほんま想像感、芸術想像感、はい、
平安神宮ですからね。
そうですよ。
平安神宮。その赤い鳥居をくぐって来ること思ったら、
いいですね。
その10分の道のりも
悪くない。
全然。
うん。
行く道のりも楽しめそうですね。
そうですよ、本当に。
ロームシアター、京都。
きれいな、持ってきたで、ほやほやの、北極機会館なので。
ノースホール。
ノースホール。
東地下鉄の東山駅から徒歩10分、
はい、
京阪電鉄の神宮丸太町駅から徒歩13分、
はい、
まあ、
ぜひと意外と行けます、
はい、
意外と行けます、はい、
1234
ぜひお願いします。
ロームシアターへ、
はい、お願いします。
すごい、第1回目とかも超気合い入りますよね。
そうですね。まあ、どうなるか、まあ、わからんことがいっぱいあるのでね。まあ、ほんま、D とかにも、 とか、チャーハンとかに助けてもらいながら、うん、もう本当知らんことがいっぱいあるんで、もう一から教えてもらってやってますよ。
私もたくさん助けていただいて、
うん、
やりました。福山俊郎プロデュース、守備郎シアター第1回公演、タイトルが墓穴。
はい。
作演出がチャーハン、ラモンさん。
はい。
で、出演が俊郎さんと、坂口修一さんと、木内義和さんと、谷口京吾さん。
はい。
4名。
はい。
京都ロームシアター。間違えた、ロームシアター京都。
そうです。あ、で、音楽原田さんが担当してくれるんです
か？わお！
前編多分オリジナルだと思います。
素敵！
はい、はい。原田さんのボツになると思ったらちょっとテンションが上がるよね。
あれ、そうですか？いや、でも、俊郎さんでも上がりますよ。デモとかいうところで。
デモってなんだよ、これ。
俊郎さんも上がります。
もう上がる。
はいはいはい。
まあいいですよ。どんどん無理していただければ
。好きですよ。
あ、いやいや、大丈夫。
だってめっちゃ笑って
る。笑ってる。大丈夫。
めっちゃ笑ってます。
大丈夫、大丈夫。
はい、大丈夫。よくわかった。はい。で、いいとこ皆さん、ね、はい、もうこれからある、もう、どんどん、こう、あの、
毎回、
毎回、
毎回、毎回、9月1日からね。
そうなんですよ。
木曜日なんですけどね。
木曜日。はい。
珍しいですね。
土曜日じゃないので、お気をつけください。そう
だ、あの、はい。何時とか
10時、
ね。10時からですか。はい、10時から、ね。
チケットピアットコリッチで。
はい。
ぜひぜひ。
はい、お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
ではそろそろお時間ですかね、
はい、
ではエンディングのお時間です。もう一回
いいです、もう
行くのか
守るのか、もうやってますけど、はいはい、はい、
もう今日からです。
はい、
行くのかぜひ見に来てください。
どうじゃあ、
はい、私はさっきちょっとちらっとお話ししました。あ、その前にね、小中亭があるんです。
おお、あるね、はいはい、はい、
小中亭のアーロータス寄せ。
あ、ロータスだよ、それ。
はい、
あの、そんなタイトル。
そうなんですよ。ロータスで、寄席を始めて10年目。
おー、そうだ、そうだ。
小中亭自体の10年目はこの前あったんですけど、ロータスでの寄席が10年目になりまして、で、ロータスで、寄席を始めた時に私デビューしたんです よ。第1回目に。そんなわけで、ウーロンもね、10周年になっちゃいまして。
なあ、すごいじゃん。
びっくりですよ。
うまいね。
当時は大学生でした。まさかの。
まさかのって、まあ、そうだね。
そうですよね。大学生だった
んですよ。すごい。10年か。
結構、長いこと一番若いっていう。
はいはい。
名目？タイトル？
タイトルじゃない
か。冠？があったんですけど。もう今やそんなこともなく。
まあ、いっぱいね、あの、入ってくれたんですからね。
はい、そのロータス予定、10年目なんで、出演させていただきますので、はい、9月17日。
9月17日。
はい。昼席3時、はい、夜席6時で、私は、はい、夜席6時
で
出ます。
はい、
詳しくは、小中亭一門のツイッターをご覧ください。
はい。
人もカフェもありますので、
お願いします。
ぜひお願いします。そして、まだ先、まだ先でももうすぐですね、あの、先ほどお話ししました。東映水着の大阪部第2回公演の Nice to meet you, my old friend、
うん、
10月の、さっきも言ったのにな、10月の21から24、インディペンデントシアターファーストで。
パラダイス、丸かぶり。
そうなんです。毎回私、かぶるんですよ、ね。本番が。申し訳ない。チケット発売日は9月11日です。ぜひ、渋谷来ますんで、ぜひ、お願いします。
はい。
はい。10人で、ダブルキャストで、やりますんで。
はい。
はい。お願いします。
お願いします。
はい。というわけで、ラジオ日和を各週金曜日に、YouTube、ポッドキャストにて配信しています。次の配信日は、9月9日金曜日。すげえ。
何が？
なんか、9月9日ですよ。
99ってこと？
はい。
はい、
しかも今年ももう終わる。
あ、それはビビるよね。
この前だって書き留めしませんでした？
9月
?9 月
です ?9 月はないね。
9、
10、11か。
終わる。
もうあとドラマワンクールしかないの。
バカですか？
そうですよ。
夏ドラマ終わったらもうワンクールやん。
わお。
わあ、すげえな。
恋やのこと。
分やってるよ。
ですね。え、それって時間が早いってことですか？
そうです。
よかったよかった。
何人？
ジャパニーズ。ひじこまち日和ブログ、ツイッター、フェイスブックでお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい。ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどのリスナーの皆様の声をお待ちしております。あったりはこまちラジオアットマークgmail.comまでお願いします。
はい。ではでは、お別れの時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と、
山城でした。
また次の次の金曜日に。
さよなら。